小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、先週は小沢先生にマックス・リューティ先生との思い出などをお話ししていただきましたが、今日は、
具体的にね、今度そのリューティ先生が言う昔話の法則が日本の場合にも通用するってどういうことかっていうのを少し具体的に聞いていただこうと思ってるのね。
はい。
日本の場合はですね、例えば猿婿入りなんていう話ではね、こういう話なんですよ。田んぼが乾いちゃって、お百姓さんが困ってる。それでこの田んぼに水入れてくれるやつがいたら、うちの三人娘の一人を嫁にやるんだがなって言うと、そこで猿が現れて、じゃあ俺が水入れてやると言って水入れてくれたと。それでじいちゃん明日嫁迎えに行くからなと言うんですね。でおじいちゃん困っちゃって、家へ帰ってももう心配で朝起きられない。すると一番娘が来て、じいちゃん飯食いねえって言うんだけど、いや俺は食いたくねえと。でなしてだよっていう、実はその田んぼが乾いちゃったもんで、水入れてくれるやついたら嫁に、一人娘嫁にやるって言ったら猿が水入れてくれた。おめえ猿んとこ嫁行ってくれるかねって言ったら、誰猿んとこなんか嫁行くかね、このクソタレじいじいって言って枕蹴飛ばして行っちゃった。で二番娘が来て、じいちゃん飯食いねえ、いや食いたくねえって、なしてだい、いやこういうわけでお前嫁行ってくれるかねって言ったら、誰猿んとこなんか嫁行くかねって言ってまた行っちゃった。で一番バッチ娘が来て、じいちゃん飯食ねえってもんで、いや俺は食いたくねえ、なしてだい、俺は昨日田んぼが乾いちゃったから、水入れてくれるやついたら三人娘のうち一人娘嫁にやんかなっつったら、猿が水入れてくれた、おめえ猿のとこ嫁行ってくっかねっつったら、じいちゃんが約束したことなら俺行くよっつって準備してくれ。で準備に半導と水がめね、大きな反動と、それから長わらじ作ってくれと、わらじの長いやつですね。でじいちゃん喜んで起きて、長わらじ作って反動を買ってきて用意していた。で猿が迎えに来た。で娘はその猿に反動を担がせて、じゃあ行ってくっからねっつって出かけていった。で行ったらその一本橋があって、その一本橋渡るときに娘は猿を前に歩かせて、自分は後からついていった。で橋の真ん中まで来た時に、その長いわらじだからベロッと後ろに飛び出してたのを、そこをボーンと娘が踏んだもんで、猿は重心を失って川の中へ落ちちゃった。で水がめに水が入ったもんだから、そのまま流れていったって、こういう話があるんですね。でまあ最後のところは猿がかわいそうな話なんだけれども、この話でね、一番最初のところでその猿が出てきて話しかけるわけでしょ。じいちゃん俺水入れてやるよという話。その時じいちゃんはね、猿が言葉喋ったことには驚かないで話をするわけですね。水入れてくれたら娘嫁にやるぜって話をしてます。まるでも人間同士みたいな話します。ここのところ、これをリューティ先生は一次元性っていうふうに呼んでるんですね。つまり猿と人間の間に次元の違いがない、まるで同類のように喋ってる、っていう意味で一次元性というふうに言ってらっしゃるんです。でこれはね、今のは日本の例でしょ。だけどヨーロッパの例で言えば、前々回お話ししたグリム童話のカエルの王様ね、あれの場合もカエルが泉のところに現れて、王女様なんで泣いてるんですかって、王女は私の金のボールが落っこっちゃったの、で拾ってきてあげたらどうしてくれますか、ご飯食べさせてあげるわってのこと話をしてる。カエルと王女が何の支障なく言葉を交わしてますね。その場合はまあドイツ語なんだろうけども、でこれも一次元性って言えますよね。次元の違いがないっていう意味でね、ですから同じなんです。で前にも話したように、カエルの場合にはあれは呪われた人間だったわけね。呪いっていうのがかかってる。日本の昔話には猿は呪いなんかかかってないですよ。本当に自然の猿です。だけども人間でないもの、つまり異類ですね、人間と別な世界のものと人間の間に次元の違いがないっていう点では、猿の場合もグリムのカエルの場合も同じですよね、ですからマックス・リューティが言う一次元性っていうのは同じなんですよ、そういうことなのね。この一次元性っていうのはあらゆる場合にありましてね、日本で言えば例えば三枚のお札なんて話がありますけども、小僧がね山へ その花を取りに行くんです。とお坊さんが何か怖いことがあったらこのお札を投げろと言ってお札を3枚くれるんですね。それで小僧が山へ入って、で夕方になって暗くなってきて帰る道が分かんなくなった。そしたら明かりが一つ見えたもんでそこへ行って、そしたら一人のおばあさんがいた。で止めてもらった。そしたらおばあさんが止めてくれるんだけども、自分の布団の中に一緒に寝かすもんだから小僧は嫌がってなんとか逃げ出そうとするんですね。しょんべんしたいというふうに言うと、おばあさんはじゃあ紐をつけてやるからって体に紐を巻きつけて、それで外便所を行かせるわけですね。で小僧は便所にそのお坊さんからもらったお札を貼り付けて、ばあさんが紐を引っ張ったらまだしょんべんしてるって返事してくれと言って自分は逃げ出しちゃうわけですよ。するとばあさんは小僧がいつまで経っても帰ってこないから紐を引っ張るんですね。でそのうちにもういつまでも帰ってこないって言ってみたら便所にその札があって、札が代わりに返事してきたと。それで今度はばあさんその小僧を追いかけていくという、これを3回繰り返すんですけども、この場合のそのばあさん、まあ日本人はヤマンバあるいは鬼バっていうふうに言いますけども、そのヤマンバと小僧の間でも言葉は通じてるんですよ、
うんうん、
やっぱり同じでしょ、うん、次元が同じである、一次元性っていう点じゃ同じなんですね。そういう基本的なことですけどね。それから今のその3枚の札で言うと、今度は小僧が一人で出かけますね。で向こうにヤマンバが一人でいたわけです。と小僧は孤立的だって言えますね。一人です。仲間みんなで連れ立っていかない。でヤマンバも一人でいます。孤立的ですよね。ですから昔話は登場人物やものを孤立的に語るという、これもリュティ理論の一つなんですね、うん、孤立性って言うんですね。でしかも今の話で言えば、小僧さんとヤマンバが1対1でやり取りしてるでしょ。リュティは昔話の場面は常に1対1で構成されるっていうふうに言ってるんですね。1対1の法則というふうに彼は呼んでるんですけどね。これもね、今日本の例を出したわけだけども、例えば白雪姫の場合も同じなんですよね。女王はまず鏡とやり取りするでしょ。すると1対1ですね、女王と鏡の1対1で、今度は女王は狩人にこの子を山へ連れてって殺せって命令するとき、その時狩人と女王の1対1なんです。で今度は狩人は白雪姫を殺せないもんだから逃がしてやる、その時また1対1になります。それで白雪姫は今度は一人で逃げていく、孤立的ですね。一人で森を走っていく、行くと小屋があった、小屋は一軒です、小人の小屋ね。これも孤立的でしょ。それで小屋に7人の小人がいました。でそれがどうなるかっていうと、7人の小人だからじゃあ1対7かっていうと、そうじゃないんですよね。よく読んでみますとね、あの7人の小人は常に一緒に行動してるんです、うんうん、単位としては1なのね、
うん、
朝一緒に起きて一緒に飯食って一緒に山へ出かけて一緒に帰ってきて一緒に飯食って一緒に寝ようっちゃうでしょ。単位は1なんです。そうするとあそこでも白雪姫と小人たちが1対1の場面を作ってるというふうになるわけですね。
なるほど。
と1対1の法則っていうのは白雪姫でもそうだし、日本の今の3枚の札でもそうだと、あるいは馬形山場なんて話でも同じですという意味ではやっぱり共通するわけですよね、
うん、
不思議にね。でこういうのがね、前回紹介したどっかのその文明の高度に発達した時代で、文明の高度に発達した地域でできた話だとは考えられないですよね。そうじゃなくて、僕は語る上で耳で聞かせるにはこういうシンプルな形がいいというのを昔の人たちは代々語り伝えている間にいつの間にか習得してるんだよね。なもんでそういうふうに語るというふうに僕は思って、まず間違いないと思いますよ、そういう話なのね。あるいはね、面白いのは同じ場面が出てきたら同じ言葉で語るっていうのは、これもリューティーが言ってるんですけどね。例えば白雪姫だと女王は殺しに行きますね。一度目は行商人に変装して綺麗な紐を売りつけに行く。それで白雪姫とやり取りして、で殺して帰ってくる。で2度目は今度は毒の櫛を作って売りつけに行って、白雪姫とやり取りして殺して帰ってくる。3度目はリンゴを持ってって殺そうとする。3回同じことが繰り返されるんですけど、ほとんど同じ言葉で語ってるんです。ドイツの学者なんかの中ではね、 それはグリムがそういうふうに書いたんであって、昔話全体としてはそうは言えないんじゃないかっていう人もいるんですけど、そんなことないですよ。日本の昔話でもね、さっき紹介したサルムコイリって3人娘がいたでしょ。で、3人娘と父親とのやり取りがね、3回あるんです。当然それはね、ほとんど同じ言葉でやり取りします。ただ2回目だけはちょっと短くなるんです。さっき僕も短く話したけど、それはね、3回全く同じだと重くなっちゃうんですよね。で、2回目だけちょっと短くする、それはあります。ですけど基本的なところは同じに語るんですよ。ですから、その同じ場面が来たら同じ言葉で語るっていうリティの法則は決してグリムだけではない。日本でもそれも当然のことなら起きますね。つまり耳で聞くお話としては、同じ場面がね、同じ言葉で言われた方が分かりやすいんですよね。で、今や聞き手は、主な聞き手は子供でしょ、だから同じ言葉で言ってもらった方が分かりやすい。それでもっと言えば、これは僕の持論なんですけど、人間って同じことにまた出会う喜びってあるじゃないですか、ね、同じことにまた出会う喜びってみんな持ってますよね。例えば日本人の場合は、毎朝味噌汁飲まないと朝ごはん食べた気にならないなんて人いるでしょ、それ同じものですよ。同じ味噌汁毎朝出会ってる。あるいは洋食を食べる人は毎朝コーヒー一杯飲まないと気が済まない。これ同じことにまた出会ってる。音楽だってそうですよね。あらゆる音楽で同じメロディーが二度出てこない音楽はないですよね。
そうですか。
あらゆる音楽、クラシックだってそうでしょ。クラシックでも同じメロディーが必ず二度出てくる、それからジャズなんて まさにそうだし、ロックだって全くそうだし、日本のわらべ歌だってそうだし、演歌だってそうだし、ねえ、同じメロディーが二度出てこない音楽ってないんですよ。
あ、そうですか、
ベートーベンなんてね、大工交響曲ってあるじゃない、歓喜によって有名なやつね。1楽章2楽章3楽章って進んでいくでしょ。するとね、4楽章に入った時に1楽章の頭を、冒頭の部分を4小節繰り返すんですよ、そこで。で、それが終わると今度は2楽章の冒頭の部分をまた出すんですよ。で、それが終わると3楽章の冒頭の部分を出すんですよ、で、それから4楽章に入っていくんです、本当に。つまり繰り返してるわけよ、それ、ね、そういうのはベートーベンは非常によく使ってます。意図的にね。これも例を出すとキリがなく本当にたくさんありますけどね、面白いんですよ。リューティー先生はまあヨーロッパの昔話について、同じ場面が来たら同じ言葉で繰り返すっていう言い方で言ってらっしゃるけど、日本の昔話もそうだし、僕の言わせるは音楽もみんなそうですよと。だ、これはね、どっかで誰かが発明したのが世界中に広がったなんて考えられないです。そんなことじゃないと思う、僕は。人間にとって一番根源的な喜びなんでしょうね、同じものにまた出会ってそれを楽しむ気持ちね。それからね、リティはこういうことも言ってるんですね。昔話っていうのは抽象的な文芸だっていうのね。で、それの一つの例として、例えば森を言うときね、ヨーロッパのメルヘンでは大きな森とか暗い森としか言わないって言うんですよ。確かにそうなんですね。暗い森に入っていくとっていうような言い方です。日本で言えば山奥へ行くと、これだけですね。つまりね、森が大きな森とか暗い森っていうふうに言われると、聞いてる方は森全体をイメージするでしょ、それでいいって言うんですね、で、細かいところ、その森が杉でできてるのか柏の木があるのか泉があるのか、それは問題にしない。それをやっちゃうと小さいところへ入り込んじゃって全体が見えなくなる、昔話は大きな森、これだけが必要だという言い方をするんですね、で、それは絵で言えば大きな森を線で描いてるだけなんです。細かく木を描いてないのね、で、それは抽象絵画だってわけですよ、ね、絵で言うとですね、もちろんルノワールとかゴッホとかってこう誰が見ても美しい娘だって分かったり、男だって分かったりする、麦畑って分かったり、そういう描き方ありますね。だけど一方では、子供の絵で言えばディック・ブルーナって言うでしょ。ディック・ブルーナのうさこちゃんって日本でやる、ミッフィー、ミッフィー、アメリカでミッフィーっていうね、日本でうさこちゃんって石井桃子さんが訳したやつ、あれは女の子の顔を線だけで描いてるでしょ。ほっぺたって実は丸いんであって、線だけじゃないですよね。ほっぺたの周りに輪郭の線ってないじゃないですか、だけどミッフィーは平気な顔して線で描いてますね、あの描き方。昔話はディック・ブルーナのような描き方だって言うんです。ほっぺたの丸みは言わない、そうじゃなくて本当はないんだけど輪郭の線だけで描くっていうのは抽象画だっていうわけですよね、 つまり写実的には語らない。そうじゃなくてほっぺたを線だけで描く、平面的に描くって言うね。だから昔話の大事な性質としてその平面性ということをリュティは言うんですね。これもね、日本の昔話全く同じですよ。例えば今まで何度も例を挙げたかもしれないけど、鶴を助けてやったら夜トントンと叩いて娘が訪ねてきたってね。戸を開けてみたら綺麗な娘が立っていた。これだけなんですよね。綺麗な娘としか言わないんですよ、
うん、
どのように綺麗なとかってそういうふうには言わない。ただ綺麗な娘っていうのはさっきのその大きな森、暗い森っていう言い方と同じだったんですね。全体としてイメージさせるだけで細かい描写をしないというのはね、とそれもね全く日本の場合言えるでしょう、綺麗な娘。ヨーロッパの場合も全く同じなんですね。
そういうふうにシンプルに言うことによって聞く側が想像力を膨らましていくことができますね。
そう、膨らますその余地があるでしょ
う、うんうん、
それがね昔話の長寿の秘密だと思いますよ、
うん、
聞き手に想像する余裕を与えているというね、あるいは想像する喜びを与えてくれている、うん、それが昔話の長寿の秘訣の一つじゃないかな。もっと他にもあると思うけど一つじゃないですかね。
そういう意味では今、うん、この時代にまた昔話で必要とされているような感じがしますね。
そうでしょう。僕とっても必要だと思いますよ、うん、子供がお話聞いてね自分で想像する力、それってとても必要じゃない。テレビにしても絵本にしても全部説明しちゃいますからね。もちろんそれなりの役割を持ってるよ、テレビも絵本も絶対否定しませんけどね。だけど一方ではお話を聞くだけで子供が想像をたくましくすると広げるっていうことは子供に経験させた方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。
今日は小沢先生にマックス・リューティ先生の理論を詳しく紹介していただきました。簡単にまとめると、
昔話っていうのはいわゆる描写をしない、詳しい描写をしないで名指すだけである。綺麗な娘とか大きな山っていうふうに名指していくだけだ。そして出来事をどんどんどんどん先へ進める、それが特徴というふうに言えるでしょうね。
さて来週はどんなテーマで、
あのね今回一連のその仙台のことをお話ししてるわけですけども、僕らの仲間であった佐々木徳夫さんという昔話をうんとたくさん集めた方がいるんですね、研究者がいる。その方のことを聞いていただきたいと思います。
はい、楽しみにしています。はい、小沢先生どうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。